渋谷ラジオ東京、
トシちゃんと
宮川ひろの
トシタマアフタヌーン2016。皆さんこんばんは、トシタマアフタヌーン、トシちゃんです。
宮川ひろです。
2週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。
はい、
はい、梅雨に入りまして。
そうですね、
ね、今日も雨が降ってるね、うん、
降ってるね、
うん、降ってるね、
ジメジメっとしたね、
うん、
こうスキーしないお天気な日本でございますけれども、
まあまあまあ、でもさ、うん、雨の日の過ごし方ってまあよく話し上がったりするじゃない。
引きこもり
お前引きこもりって言っちゃったらこうね、ざっくりしてるけどさ、
はいはいはい、うん、引きこもり方、
うん、トシさんは最近、うん、本当大好きなアーティストが久しぶりにね、新譜を出したので、
うんうん、
アナログ版を買って、
おー、なるほど、
まあ、雨の音しとしと、
うん、
聞こえてくる中、
うんうん、
まあ、ゆっくりと張り落とすみたいな。
あー、なんかこうおしゃれな時間の過ごし方してらっしゃるのね。
いやね、いいっすよ。なんか
いや、わかる、なんか雰囲気が伝わってくる、
うんうんうん、雨の音も BGM だぜっていうさ。
あー、用水、
うん用水、あ、用水ですけど、
用水、はい、あなた用水ではありません、
うん、はい、ね、
うん、おお、なるほど、
あるじゃんそういうさ。
僕どうなんだろうな、雨が降ってたら。でも家出たくないですからね、あんまり。
外出てなんかしようっていう感じではあんまりないけどね、
うんうん、そうだね、なんか家の中でちょっとこうなんだろう、うん、ちょっと自分らしい時間の過ごし方みたいなのを考えちゃうね、うん、
人生ゲームをね出してね、ちょっと人生のシミュレーションをしてみるとか。
ソロで、
うん、いやソロじゃないとさ、こう考える時間がさ。
あ、そういうこと。
ないからさ、じっくりね、
あ、
人生ゲーム、
自分の人生と向き合っちゃう
向き合ってさ、
だけどあれでしょ、うん、なんか会社が倒産とかそんなのに向き合わないといけないでしょ。
お、一回向き合っとけばさ、
あ、
いざっていう時にさ、
あ、
俺もう人生ゲームでやってるし、
あ、もう体勢ついてるから OK みたいな子供が6人とか乗っちゃうんだよあのゲーム、大丈夫だしかもあれ、
ね、大丈夫大丈夫、ね、今度ね子供さんできた時には、うん、あ、大丈夫大丈夫、慣れてる、7人目だからとか言って、
あ、そういうことね、
言えばいいじゃん。
だって奥さん棒だよいいのそれで、顔ないんだよ
真顔みたいな奥さん棒立ち真顔みたいな
トゥルンとしてるけど
スンってね、
しかも坊主だからねいやー、これはね、
これ僕の奥さんです、
トゥルンって スンスン細っ折れそうですねみたいないや、2回ぐらい折れましたみたいな
ね、傘させませんっていうことで。
あ、確かに、
はい、
人生の雨に耐えられない、
はい、まあね、あんまり雨降るのもね、うん、ちょっといろいろね問題はありますけれども、
はいはいはい、
まあ、それなりにね、うん、降る雨はね、
うん、
水のね蓄えにもなるし、
うん、はい、
うまいこと過ごしていきたいなと思っている今日この頃でございます。
はい、
はい、
うん、
では早速、
うん、
今週も行ってみましょう。
はい、
ということで、宮川さんお願いいたします。
トシタマアフタヌーン2016ドリームウォーカー。面白い
面白い面白い面白い面白い面白い。お疲れちゃん。
終わってないです
あ、もう今日の仕事終わったって感じじゃないんだ。まあ
ま
あ、
僕的には、出し切ってるよ。
うん、あ、出し切った。
でもネタを喋ってない。
ああ、そうね。
はい。
じゃこれからだね。
そうですよ。
はい。トシタマアフタヌーンドリームウォーカー。このコーナーでは、トシタマ宮川ひろが、それぞれ100個の夢を書き上げて、毎回一つずつをトークしていくというものでございます。
はい。
今週は宮川ひろさんからでございます。
はい。はい、ということで、今週の、宮川ひろの100夢の中から一つということで、
はい、
ですね、ベラージオに行くと。
Repeat after me.
ベラージオ。
ベラージオ。
ベラージオ。はい、ベラージオっていうと、ちょっとなんか聞き馴染みがないので、
うん。聞き馴染みはないね。
あのね、どっちかっていうと日本の言い方とベラジオって言った方がいいかもしれない。
お、
実際ベラジオってホテルの名前なんですけど、アメリカにあって、うん、であとネバダ州ラスベガスにあるカジノホテルってことで、
うん、
オーシャンズイレブンって映画があるでしょ、
はいはいはい、
あれのラストシーン、
はい、
あのイレブンが並んで、うん、噴水の前からこうね、一人ずついなくなっていくっていう有名なシーンのホテルです、
はいはい、あれね、
そうです、実際に撮影を行ったホテルでもあったりしますっていう感じで、まあ、これ単純に僕だから、うん、あの映画の影響ですね。
あ、
もうそれこそそのオーシャンズイレブンっていう映画大好きで、
いや面白いよね、
いや本当に面白くて、うんうん、あのその実際にカジノがあってみたいな、
うん、
でそのホテルにあのね、忍び込んで釣ったもんだするわけですけど、
うん
うん、やっぱりなんかこう、まあ、シリーズはね3つぐらい出てるけど、やっぱり最初のやつがすごい僕のは好きで、
うん、
ジョージ・クルーニーとか超かっこいいわけ
なんですよ、うん、超かっこいい
本当に。っていうことで、まあ、実際でもこれ行ってみよう、まあ、アメリカに行くっていうのはね一つまあいいんですけど、
うん、
どうせならこう場所を決めようみたいな、
うん、
やっぱなんか目的地を決めないとなんかこう夢ってこう具体的になっていかないなと思ったんで、
うん、あ、そういうルートで導き出された答えなわけね。
そうそうそう、じゃあアメリカっていろいろあるなと思った時に、あ、そうだ、あの撮影したあの現場カメラ回して、
うん、
こう噴水をバックにこうね、どうのこうのしてやろうみたいなそこはアバウトなん
だ。まあまあまあまあまあ、
でね、で結構その有名なホテルだし、
うん、
それこそラスベガスのカジノじゃないですか、
うん、
だから結構高いのかなと思って調べてみたらですよ、
うん、
意外と安くて、
うん、
1泊1万8000円とか、
うん、へー、
1万3000円とかでも取れて、高くても2万3000円ぐらい、
うん、そうなの、安いじゃん。
そう思った、僕もっとね、うん、なんか 4,5 万すると思ってたの、
うん、
まあ、4,5 万でもまあ安いのかなって思ってるぐらい、
うんうん、
7,8 万とか、まあ、もちろんなんかすっごいいい部屋を取れば、
う
ん、
まあまあ、まあ、
まああるんだろうけど、
うんうん、
あれそんなに割高じゃないぞっていう、
うんうんうん、
しかもなんかね、もう映画でも使われてるぐらいだから 目の前はすごい大通りがバーンとあって、
うん、
で交通の便も良くて、
うん、
でかつなんか自分がイメージして調べてみたら、お、意外とこの夢は現実的かもしれないみたいなことをちょっと思っちゃうような感じで、うんうんうん、ただこれもね夢リスト的には結構後半出てきてるんですよ僕は。
それは何ですか、アメリカに行きたいっていうふうに書いてある。
ほんとね、これはね不思議なことにね、
うん、
ベラジオに行きたいって書いた後にアメリカに行くって書いた の普通逆なんだろうけど、
うん、
夢リストっての順番でいくとベラジオアメリカってなってたね、うん、だから俺の中ではアメリカよりもベラジオに行きたいっていうのがメインっていう
まあまあまあまあ達成しちゃうけどね漏れなく、
そうそうそう、漏れなく達成してしまう夢が次に出てくるんだけど、
うん、
うん、なんかこう
どうせならさ、うん、宮川さんまだパンチが足りないと思う、トシさんは。
あ、なるほど、
うん、そこで、
うん、
宮川さんも、
うん、
映画を撮ってくださいよ。
あ、なるほど、ショートフィルムみたいな、
うん、よくね。
あ、なるほどね、うん、名前は
名前
おっちゃんがイレブンとか
いいんじゃない、おっちゃんがイレブン、
おっちゃんがイレブン、11人のおっちゃんと一緒に行かないといけない。
いいじゃん。
で、そのおっちゃんが、
うん、
まあ、ラスベガスで、まあ、吸ったもんだしてるっていう、ね、
うん、
映画を撮るわけ。
まあ、吸ったもんだしてからそこに来てる感が否めないけどね。
まあ、まあ、確かに、
うん。
でもどうなんだろうな、前編を通じてカジノで吸る映画じゃないですか。
本当に吸ったもんだかよ。
おっちゃんとイレブン。
もうちょっとなんかさ、花がないとさ、
いやでもちょっと今思いつきで言いましたけど、でもいいかもしれないですね、自分以外にあと10人のメンバーが行かないといけないわけだから、この夢を叶えるにはね。
そうそうそうそう、
わかりました。じゃあ
なんかさ、こうゲームのクエスト的なさ、
あ、
感覚でさ、しかも今ならね、
うん、
そのドローンとを使って
撮っちゃうんだね
まあちょっと怒られそうですけど、
うん、ちょっと軽く空撮も入れながらみたいな。
そうね、そうそうそう、ドローンで撮った、
うん、
映像とかで。
いいですね。
うん、やっぱりさ、なんか、なんていうの、まあ、ある意味その、聖地
ああ、まあね、巡礼だね。
聖地巡礼じゃないですか。うん。オーシャンズイレブンの撮影現場だったよ、みたいな。
そうそう。
うん。そういうところに行ってさ、うん、なんか、あ、ここが、とかだけじゃなくて、
うん、
あの、自分もなんか同じさ、ムービーを撮るみたいな。
なるほどね。
がなんか面白いかなって思、ちょっと思ったんですけど。
うん。いいですね。
うん、いいですか。宮川さんだったらね、それぐらい、ね、やってほしい。
バーンとね。
バーバーンって。
で、それをこう、Facebook に5分ぐらいの映画であげちゃうみたいな。
うん、そうそうそうそうそう。
5分って結構短いね。11個ミッションがあって5分。
必殺仕事人ぐらいの速さでもう仕事こなしていかないと。
9、1分つって1人終わりみたいな。
でげでげ。でげでげでげで。おっちゃんズイレブンつって。
いいですね、うん、いい。必殺仕事人なのか、オーシャンズイレブンなのか、どっちなのかよくわかんないけど。
まあ似たようなもんじゃない。
なるほどね。うん、ああ、同じじゃないよ。全然同じじゃないよ。なんか今すげえ流しそうになったけど、
うーんみたいな。
うーんってなったけど、全然違うし、別に最後小判とか出てこないし。確かに、あれですよ、大金を分けてますよ、サイルね、うん。だけど、うん、そういうことじゃない。
うん、俺がラスベガスの藤田誠デイ。
デイ。だからもう変わっちゃってるからね、もう曲げになっちゃってるじゃん。
生かすも殺すも脇役しないデイ。
それは醤油の CM でしょうか。
ね。
はい、うん。なかなかね。あ、でも、ちょっと僕の夢一つ広がりましたね。
うん、いいじゃないですか。
あ、でも面白そうですね。うん、あ、もちろんあれでしょ、トシちゃんは。うん、監督でしょ。
まあ監督、うん、まあ監督かな。
うん、監督であり演者でありみたいな。
うん、
だからあのほら元ヤクルトの監督の古田みたいなもんですよ。役者俺っつって。代打じゃなくてね。役者俺。
なんかこういろいろリバイバル感が否めないですけど。
そうだね。
うんうん、じゃあまあ登壇も一緒にね。
そうそう。
ラスベガスの、うん、映画館でさ。
うん、いやー。そういう
ラスベガスで上映会とか。
なかなかのスケール感ですね。
すごいよ。
うん。ホームシアターじゃないよね。うん、
ホームシアターじゃない。
で、お客さんはもう全部、カカシ。
全部あれだ、人生ゲームの
あ、ピンね。
ピン。
よし。え、そこは蘇ってきちゃうんだ、ネタとしては。
お客さん、お客さん。シートに穴開けられたら困りますよ。
これは俺の嫁だぞつって言って。
つって。
トゥルンとしてるからね。
うん、エア嫁ね。
あ、なるほど、なるほど。うん、じゃあ、まあ僕は、ピンクの棒を用意しておきます。
なんか違う気がする。
というね、まあそんなね、はい、アメリカにある、うん、まあラスベガスのベラッジオっていうね、ホテルで、
ね、
まあ、映画を撮るという夢ですね。
うん。変わりましたね。
変えちゃいましょう、
はい。はい。いや、いいと思います。
はい。じゃあ、そんなこんなで、今度は、トシちゃんどうぞ。
はい。はい、トシャンの今回の夢の中から一つ挙げるのは、ファブリックボードを作る。
ファブリックボード？ご存知ないです。
ご存知ないですか？
うん。
結構、まあ、今、当たり前な感じのインテリアなんですけど、
ほうほうほう、
さ、
うん、
木の板とかに布を貼り付けて、
うんうんうん、
壁に飾ったりとかしてあるの分かります？
ほうほうほう、なんとなく、
うん、あれがファブリックボードなんですけど、
はい、おお、なるほどね、
うん、
うんうん、
いろんなとこで売ってますよ、家具屋さんとかで、
うんうん、
まあ大小問わず、
うんうん、
いろいろあるし、マリメッコとかでもね、
うん、
買えたりするんですけど、
はいはい、
まあ板とかまあ、コルクとか発泡スチロールでも、まあ、何でもとりあえず土台にするものがあって、
うんうんうん、
それにその、まあまあ、デザインされた、うん、まあ、布を貼り付けて、
うん、
で、まあ、飾ると。
なるほど、
うん、
おー、こういう感じのものね、うん、
絵じゃなくて、それを、まあ、別にどこでも買えるし、
うん、
おしゃれなものはたくさんあるんですけど、
うんうん、
トシちゃんは例によって、
うん、
作りたい。
なるほど。
でね、作るのも別に簡単なんですよ、工程は、
うんうん、
だけど布とかも自分でデザインしたいわけですよ、
結局ね、
うん
うん、
そう、素材だけだったらね、もうアマゾンとかで30cm×30cm の、 ファブリックボード用の板とか売ってるんです、
うんうんうん、
それは970円とか。
お、安いね、
うん、まあ、板だからね、ただね、
うん、
まあ大きいものなら 60×60 とかいろいろあるんですけど、 まあ、要はその布とかも別に何でもいいんだけど、トシさんそれデザインして、
うん、
あの布にねプリントして、
うんうんうん、
でそれをやりたいんですね。
なるほど、
うん、で結局、
うん、
そのなんだろう、名刺でもさ T シャツでもさ、
うん、
あのネットでオーダーできるじゃないですか、
うん、できるね。
それと同じで、あの布にプリントしますっていうところもあるんですね、
うん、
でそこだと例えばね、あの60センチ ×60 センチサイズ の、
うん、
あのデザイン、うん、まあ、自分でねパソコンとかで、うん、なんかデザインしたのを入稿して、
うん、
プリントしてもらうっていうと、
うん、
そのサイズで1万8000円から
もう結構すんね。
うん、まあまあまあ、うん、プリント代がねやっぱりかかるからね、うん、
まあ、プリンターが専用だからかな、
うん、あ違う違う違う、これデザインだけ入稿すると、
うん、
あと素材は向こうでも用意してくれるのかな、
うんうんうん
うん、っていうのもあるんだけれども、
はいはい、
ファブリックボードってあの一つ飾ってもいいけど、うん、組み合わせて飾ったりするとすごいもう無限にあのすごいおしゃれにできるんです。
なんか4つとか並べてる写真とか多いよね。そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、うんうん、4つ並べたりこう重ねてみたりとか、
あ
重ねてこうやったりとか、こう立体にね、う
ん、ああなるほど、
立体
もうそんな無限に時間かかるね。
そうそうそうそう、で結構実はやる気になってて今、
お、
うん、でもこれね厳密にねこう夢を叶えるコーナーなんで、
うん、
ちょっと試算してみたわけですよ、
うん、
どれぐらい時間かかるかなと思って、うん、そうすると、まあ、大体こうデザイン考えるのに、
うん、
まあ本当アイディア降ってこないといけないんですけど、
まあそうだね、
うん、1時間から2時間ぐらいはなんかいろいろごちゃごちゃ書いたりとかしたいんで、
うん、
まあ、2時間だとするじゃん、
うんうん、
で、実際に下絵を書きます、
うん、
まあ、1時間から2時間ぐらいで書きます、
うん、
で多く見積もって2時間、
うん、
これで4時間、それでパソコンに起こします、
はいはいはい、
下書きとかでパソコンを起こします2時間、色をつけていきます、
うん、
2時間から3時間みたいな、
うん、
これで5時間4時間の9時間、
そうだね、
で入稿まあ仕上げます、
うん、
イメージ膨らませます、配置とか考えます、
うん、
10時間、
単純にね、
うん、1個にまあ10時間費やしたいです。
うん、なるほど、じゃあ3つで30時間、
まあ、ざっとね、
うん
うん、
まあ、その限りじゃないだろうけどね、
いろいろあると思うけど、
うん、
数十時間欲しいっていう感じだよね。やっぱりこうだからって2時間ずつ分けてスケジュール組んでったらできますっていうことじゃないんですよ、
うん、
まあ、仕事じゃないんで、仕事だったらそうやるしかないんだけど、
そうだね、スケジューリングが全て、
自分の好きなものを作りたいから、やっぱアイデア降りてきた時にやりたいし、
うん、
気分がいい時にやりたいから、
アンリミテッドだね。
そう
な
ってくると
ね、
その30時間は30時間あればいいって話じゃないぞっていうさ、
30時間ご機嫌さんな時が30時間いるからね。
そうなんですよ、だからコンディション作りから始まるんですよ。
もうちょっと手前のところが結構あれだね。
そうなんです、
大事になってくるね。
そこが大事でしょ。
どっちかっていうと作業時間よりもその手前のコンディション作りが大事だね。
うん、結局ね、考えてみるとそういうことなんだなっていうさ、うん、
ああそうかもし
ん
ない、
うん、ことを思う。まあ何でもつながると思うんだけどさ、気分よくこれをやりたい、うん、やりたいことをやりたいっていうとさ、うん、その前のコンディションが大事だったりとかさ、
何でもそうだけど、いざさこう作業をパッて取り掛かろうと思った時のコンディションいいとさ、うん、結局作業時間が短いんだよね。
そうそうそうそうそう、
すぐこうパッパッパって物が作れてっちゃうから、
うん、
結果早くなるよね、うーって言ってるよりは。
そうそうそう、うん、ちょくちょく、まあ、思い立つと創作モードになる、
うん、
なったりして、うん、先月もに一回その創作モードが あって、うん、自分で好きな曲のプレイリスト作って、
うんうん、
自分のね、アートワーク書いて、
はいはいはい、うん、
で、なんか自己満足に浸ってたんですけど。
ひゃっはーっつって。
ね、結局ね、自分が満足しないとダメなんですね。
まあ、クリエイティブなことってさ、最終的に人に見せるものでも自分の中でゴーが出ないとさ、
そうなんです、
こうなんていうの、リリースしたくないから、
うん、人がねいくらいいって言ってもね、本当にね、だからこういうことできないかなとかって今すごいよね、うん、インターネットでさいろいろ分かっちゃうもん、やり方が、この絵ってこういう手法で作っていけば描けるんだっていうのとか、
うん、
検索すればさ、なんかその手順ぐらいは分かるからさ、
確かにね、
うん、それなりのもんできるんだよね。
なんかこう、なんだろう、ゲームとかだとさ、もう攻略法があって答えが決まってるけど、こと物を作るってことに関してはさ、
うんうんうん、
ゴールを教えられてもさ、うん、そこには絶対たどり着かないから、うん、そのプロセスをさ、知るっていうのが大事だから、
うん、本当にそう。
今の時代はプロセスはもう誰でも教えてくれるもんね。
そう。本当にだから、プロ顔負け、もしくはプロの人とかがさ、うん、ちゃんと公開してくれてたりするから、
うんね、
そうなんだよね、うんうん。すごい時代だなっても思いました。
はい。
うん、そんな感じです。
はい。
はい、ということで、今回の100の夢の中から宮川さんが
ベラジオに行く、
トシさんがファブリックボードを作る、
でした。
はい、ということで、エンディングでございます。
はい、どうも。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
あのね、
うん、
まあ、とあるニュースがありまして、
はい、
あの、大阪に、女性人口が増えてるよっていうニュース。
女の人が大阪に増えてる。
うん。なんかね、それも、20代の女性が圧倒的に仕事を求めて大阪に、転入しているという、データがあるそうなんですね。
大阪なんだね。
うん。なんか国税調査でも、うん、平成27年の大阪府の人口が、
うん、
0.3% 減だったんだけど、
うん、
その増減を男女のとか年齢別で比べてみると、
うん、
女性が 0.1% 増加して、うん、男性が 0.7% 減っているんだって。
男の人が減って女性がちょっとずつ増えてる。
そうで、その27年の20代の女性 の、 その大阪に入ってった人は、5000人を超えているんだそうなんです、
うん、
でそれが5年前の22年に比べて、2000人も多いんだそうです。
へ、
うん、それどういう職業のために女性が移動している可能性が、可能性の話なんですけど、
はいはい、
あるかっていうので、
うん、
今までそのシャープとかそういう製造業が頑張ってきたんだけど、
うん、
まあ、低迷してるじゃないですか、うん、最近、
はいはいはいはい、
でそれに代わってそのインバウンド、うん、
インバウンド、
うん、外国からのお客さんに対してのサービス業、
うん、なるほど、
うん、とかをそういう需要があってね、
うん、
観光関連とかその高齢化社会に、伴ったその医療福祉関係とかそこに、まあ、女性が流れてってんじゃないのかっていう、可能性がありますというニュース。
たこ焼き屋ではなかった。
たこ焼き屋じゃない、
違ったか、
うん、そもそも人口減ってんのにたこ焼き屋を増やしてどうするっていう。
あ、本当だ衝撃食べる口数が減ってるんじゃん。
そうですよていうかたこ焼きに限らず減ってますよ
あ、飲食業はみんなそうですね
みんなそうです。たこ焼きだけの話じゃないしし
まったしまった。なるほど。
そう。だからなんか、全体的にはもちろん減ってんだけど、
うん、
都市の間でね、
うん、
そういう移動があるっていうのは、まあなかなかこう、興味深いデータだなっていうふうに、
なるほどね、
思うわけですよ、
うん。うん。そうですね。
そこで何ができるかとかさ、
こ
う何を見出すかっていうさ、その土地で、
うんうんうん、
なんかそれってさ、結構これから生き抜く、ちょっとね、ポイントなところもあるんじゃないのかな。
なんか明確な目標を持って住むところを選んでる人って増えてるのかもしれないですよね。生き方を考えてる人増えたのかもしれないね。
そうだね、その生き方、うん、生き延び方、
まあ、それ言っちゃえば僕なんか I love マニラですからね、
うん、そうですよね。
そういうことですよね、
うん、もうそんなのね、人口相対比で見たらね、年齢別なんか見たら全然ね、
うん、
若い人多いからね。
そういうことですよね、
うん、だけどその僕らとか、まあ、家族家庭を持ったりするとさあ、ここですごいいい仕事があるから転職してこっちもう東京行こうとかさ、
はいはい、
あんまり軽々しくできないとかさ、
まあ、確かにそれはね、
そういうのあるじゃん。
ホイホイとはできないね。
ホイホイとはできないのあるけど、
うんうん、
なんかそれってその家庭がとかさ、
うん、
お金がっていうことじゃなくて実はみたいな、
うん、確かに自分が作ったその生きる環境に縛られすぎちゃう部分はあるかもしれないね、うんう
んうん、まあ大きくね、大きな枠でね、うん、俯瞰してみればそういう社会構造に、
うん、
ね、経済構造になっちゃってるっていうのはあるんだけど、うん、
はい、
でも、うん、その根本的なさ考え方としてはさ、そうじゃないよなっていうかさ、
確かにそう思います、う
ん、結構自由にじゃあ あの行き来する人が増えると、うん、その20代の人がだけが動くとかじゃなくてさ、
全体的にね、
うん、そうそうそう、
流動的なこう人口分布になってね、
うん、人がこう動くことでさ、うん、経済絶対お金の流れ変わるじゃん。
絶対そうだよね、うん、
新幹線とかだってさできてるわけだし、
うん
うん、そういうのを思うとさ、人口増えてんのに、うん、移動手段がボンボンできて、うん、だけど動ける人は少なくてみたいなさ。
なるほどね、うん、いやなんか世の中だから静かだけど、うん、変化してるんってことだよね。
変化してるんですよ
ね、
ね、うん、いろいろ見逃さずに、頑張っていきたいなと思った次第です。
はい、
はい、ということでこの番組はデジタル放送局渋谷ラジオ東京の提供でお送りしました。としたまアフタヌーン2016、この番組は東海地方をキーステーションに渋谷ラジオ東京と2局ネットでお送りしております。またポッドキャストでの配信もしております。お便りの宛先はradio@toshitama.link までお寄せください。さあ2週間のご無沙汰でございます。お相手はとしちゃんと
宮川ひろでした。
それでは皆さん、
また次回。